さあ続きましてのコーナーはたくさん弁護士の法律相談のコーナーです。今日も和田総合法律事務所のたくさん弁護士和田拓郎弁護士に、今日はお電話ですね、電話がつながっております。たくさん弁護士よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今回は以前の放送でお話しさせていただいておりましたツイッターの内容についてですね、アップデートしていただきたいと思っております。二つありまして、犯罪歴の削除に関するお話、あと二つ目に侮辱罪に関するお話ですね。
はい、そういうことですね。前回、まあ、2週間前にのこのコーナーでですね、はい、ツイッター上のやり取りの中で、犯罪歴、過去の犯罪歴の情報を載せた投稿、ツイートですね、
はい、
これを削除できるとする、まあ、最高裁判所の判決が出たというようなことでご紹介したんです。
はい、
はい、で、その、まあ、平成19年には過去にはですね、Google 検索をしたときに、まあ、犯罪歴が、まあ、検索一覧としてバーッと出てくることってあるわけなんですけれども、
はい、
そういう検索犯罪歴を掲載したウェブサイト、これを紹介できるような検索一覧結果、うん、こういったものを削除できるかというような判断をした最高裁判決についてもちょっと簡単にご説明したんですね。
あ、なるほどですね。
はい、はい、
まずこの結論としてはツイッター事件では投稿の削除を認めたけど、 Google 事件では検索一覧の削除を認めませんでしたよね。
そういうことなんですね。
はい、
で、その決定的な違いとして、ツイッターの場合は、まあ、その当該問題となるニュースというのをですね、
はい、
まあ、瞬時にかつ不特定多数にもう瞬時に伝達させるというツールですから、
はい、
まあ、なんていうか、そのニュースに速報性があってこそなんぼというような意味合いがあるわけです。
はい、
で、裏返せば、まあ、瞬時に伝わった以上、不特定多数の人に伝わった以上は、それ以後ニュースとしての価値は下がっていくんだというような話をしたんですね。
はい、
で、一方で Google 検索の場合には、うん、まあ Google、 まあ、Google に限らずですけども、検索ツールというのは、まあ、辞書、うん、まあ、辞典としての意味合いがありますので、
はい、
やっぱりその重要なニュースというのはその辞典辞書に残るのと一緒で、やっぱそのサイト上で残しておく必要性があるよねという、そういう要請があるんだということもご説明したんです。
はい、
はい、で、まあ、この2つの特、この2つというか、そのツイッターというものと、うん、Google 検索のその性質の違い、役割の違いというものが一つ結論に大きく影響を与えているんじゃないかというような話をしたんですが、
はい、
で、先週ですね、まあ、似たような事例として、うん、今度は2チャンネル、
はい、
2チャンネル上の投稿の中に犯罪歴が紹介されていた場合、
うん、
その削除が認められるかということについての判決が出たんです。
あ、そうなんですね。はい、2チャンネルの場合はどうだったんですか。
はい、これはですね、あくまでもまだその最高裁ではなくて地方裁判所レベル、東京地裁のレベルの判決だったんですけれども、
はい、
これもその犯罪歴の削除を認めました。
はい、
2チャンネル上の投稿に犯罪歴が紹介されていた場合、これ削除を認めたんです。はい、やっぱりそのツイッター事件と同様に、うん、今その問題となった原告となる男性が、まあ、すでに罪を償っていたという点も一つの理由だったんですけれども、
はい、
まあ、2チャンネルへの投稿、これもやはり速報、そのニュースというものを速報する、うん、瞬時に拡散させるということを目的としたものであって、
はい、
現在その事件自体は注目を集められていないんだと、
うん、
つまりニュースとしての価値は失われているというような理由で削除を認めたんですね。
あ、なるほど。ということは、はいはい、まあ、考え方としてはツイッター事件のように、まあ、記事の掲載とか、あと、はい、投稿が速報目的か否かという点がポイントになったということですね。
はい、そういうことですね。うん、ですから、まあ、もう分かりやすく言いますと、インターネット上のそのサービスですね、
はい、
まあ、検索サービスであれ、うん、まあ、ツイートサービスであれ、その投稿サービスであれですね、
はい、
その一つのサービス空間の中で、うん、当該記事を長きにわたって残しておく必要があるか否か、まあ、これが結論の一つの決め手になるんだろうなということになっていきますね。
なるほど。
はい、でこれはあくまでも東京地裁の、まあ、地方裁判所レベルですから、うん、今後、まあ、その2チャンネル側の主催者が管理者がですね、その今後、まあ、高等裁判所あるいは最高裁まで持ち上げていく可能性もあるのかもしれない、まあ、そういったところは今後注目をしていきたいなと思ってますね。
はい、はい、あともう一つは侮辱罪に関するお話ですね。
はい、はい、そうですね、これは、まあ、5月にお話をしたものです。で、うん、今回のツイートとかですね、そういった2チャンネルの投稿といったものにも影響はあるわけなく、多少関連があるのでお伝えするんですが、5月の段階で、まあ、侮辱罪の法定刑が刑罰が厳罰化されるような法案が国会審議されましたよというようなお話をしたんです。はい、うん、で今回それがですね、可決されまして、7月の7日以降、うん、もうすでに過ぎてますけれども、はい、厳罰化されました。厳罰化されました、
はい、
でネット上での、まあ、誹謗中傷といったものを念頭に置いてるので、そういった社会的背景があっての、うん、まあ、刑罰の引き上げなんですね。
はい、
で、それまではその、まあ、ざっくり言うと、刑事施設の中で1日から30日未満の身柄拘束をされるか、うん、1万円未満の罰金、まあまあ、厳密に言ったら罰金じゃないんだけど、まあ、そういう罰金なんですね、
はい、
だったのが、うん、今度の法改正によって1年以下の懲役、まあ、言ったら 最大1年の懲役になるわけです、うん、で、はい、あるいは30万円以下の罰金ということになって厳罰化されたということなんですね。
はい、
ですから当然投稿の際には注意を、今以上に注意をしていかないといけないと思うんですけれども、
はい、
まあ、隠れたポイントの一つとして、今回時効期間というのが1年から3年になりましたということが一つあるんです。
はい、
どういうことかというと、その、まあ、犯罪がそのなんていうかな、明らかになった時点から1年経っても、うん、その犯人が見つからなかった場合、
はい、
それ訴追できない、要するに立件できないというような問題があったんですけれども、うん、今回の法改正で3年に引き延ばされたんですね。
ほう、
要するに捜査機関としては3年じっくりかけて投稿者というのを探し出していくことができるようになってますので、
はい、
まあ、皆さん当然ね、その投稿の際とか注意はされるとは思いますけれども、うん、こういった形で、侮辱罪というようなことも、まあ、身近なところでですね、うん、気をつけていただきたいなというふうには思いますね。
なるほど、
今日はこの2点、はい、この2点をちょっと、はい、皆さんにお伝えしようと思っての話でした。
わかりました。まあ、はい、インターネットの普及で、まあ、SNS だったりの普及とかも含めて、まあ、本当に前例のないような事件だったりとか、
う
ん、
ね、
まあ、はい。まあ、犯罪と言いますか、そういうことがたくさん起きてくるわけで、新しいなんかこうやって法律がどんどんどんどんできてくることによって、ね、
うん、
いろんな、やっぱり、和田先生みたいな方が忙しくなってくるというようなことですもんね。
そうですね。うん、私もなんかその、ちょっと趣味で掲示板、とある掲示板を見ることがあるんですけれども、うん、
はい、
そこで、とある人がこう、とある、投稿者、まあ、あくまで匿名なんですけれども、うん、ただアカウント自体は分かるのか、ハンドルネーム自体は分かってるのかな、
はい、
で、と、ある人に、なんかちょっとおちょくり出すと、うん、相手方がこう反論して、はい、どんどんどんどんエスカレートしていくっていうのをみんなやっぱ見るわけですよね。
まあ、俗に言う炎上ということですね。
炎上ですね。で、それでまあ、アホとかバカとか、まあ、極端に言ったらこういったものも侮辱罪の話になっていきますから、
うん、
投稿される際には、当然投稿内容にも気をつけなきゃいけないし、
はい、
売り言葉に買い言葉みたいなこともあってはいけないということですね。
そうですね。はい、まあ、顔が見えない分ね、はい、文章だけで本当に気をつけていただきたいなと思いますね。
はい、はい、そういうことです。
はい、はい、ということで、今日も和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士に電話をおつなぎいたしました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。